TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて、石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマは交流戦全般終了、抜けるのはどこだということで、今日深掘りしてくれる方はこの方、広沢和美さんです。
はい、よろしくお願いします。
もうトラのですね、明治大学話はもう最高なんですけどまたぜひ第2回をやりたいんですけども、まあなんと明治がこの春、北大学春のリーグ戦見事に優勝、
ありがとうございます。
まあ、明治大学のじゃあちょっと全日本選手権も楽しみにしておりますから、今日はこの交流戦全般をですね、トラと一緒に振り返ってみようと思ったんですけど、現在の時点でのトップはソフトバンク6勝2敗、そしてヤクルト5勝3敗、西武5勝3敗、それあとはもうほぼ、そうですね、広島がちょっと食らっちゃってるかなぐらいで五分なんですけども、セリーグとパリーグだとちょっと今パリーグがリードしてる状態ですよね。
はいはい、
どうですかトラ、この全般戦終わってみて交流戦は。
まあセリーグとパリーグというふうには見てないんですけども、それぞれこうチームを代表したリーグを代表した選手が活躍しているので、それはいいなと思いますね。
ちょっとね、このソフトバンクと楽天はソフトバンクが逆転して今、パリーグの首位になってる、いやソフトバンクの実際強さの秘密というのは何だと思いますか。
よく野村さんが言ってたのは、編成っていう場所ありますよね、球団の、これはドラフトも含めてトレードも含めていろんなことを、やる部署なんですけど、やっぱり編成が、やっぱり球団の心臓部だと、これをちゃんとしないと、やっぱりチームは強くならないっていうことをよく言ってたんですけど、今 の、 そのソフトバンクを見ればですね、それはドラフトで取った選手もですね、あとは育成という枠も、トレードも外国人選手も、この編成という部分はすごくうまくいってますよね。
なるほどね。だから急に甲斐君が調子悪いとなると、さっきもオープニングで話しましたけど、育成から急にグッと上げて、そのキャッチャーが2ホームランも打つっていう、こんな選手がまだいるのっていう、怪我してもね、栗原君とか上林とか怪我しても次から次へと出てくるじゃないですか、その選手がまた打つじゃないですか、これが層の厚さというか、
そうですね、これが編成がやる仕事なんですよね、そういう意味ではここの心臓部では12球団の中では一番こう元気って言いますかね、しっかりした組織だということじゃないですかね、ソフトバンクは。
これでもヤクルトは今伊藤が結構そういう
後輩じゃないですか、
やってません、その編成の部分で。なんか一番上は小川さんでしょ。
そうですね、よくご存知ですね
え、
よく小川さんが上でした。
そうで
しょ。そうでした。
俺、たまたまその、ちょっと伊藤と話すことがあって、
秋光ですね、
僕が3年生の時の1年生で、後に2年生エースで初めて、帝京が選抜の準優勝をするんですけども、その時のエースだったんですよ。それがヤクルトのドラフト1位で入って、トラなんかと戦って一緒に戦って、ピッチャーを支えてた一人なんですけど、それが今編成で、そのいわゆるチームをどうやって作るかってちょっと話して、どんな仕事してんのって、いや1年中選手見てます、もうとにかくここに誰がいる、ここに誰がいるって、最終的にスカウトの人がたくさんこう出してくるんだけど、自分の目で見ないとこれを最終的に小川さんに伝えられないので、もうとにかく東京にはほとんどいませんと。だから今日四国行ったら次の日は広島に上がって、広島で大学生見て、それでまた九州行って選手を見るとかって、だからほとんど東京いないって言ってました。だからそれだけ見とかないと、これはいいっていう選手、誰かが見逃している選手、そういう選手をこうきっちり見てるんですね。
まあ、ヤクルトだけじゃなくほとんどのチームが、まあ、いろんなところに顔を出して、いろんな情報を得てるっていうのが今のプロ野球の現状じゃないですかね。
でもね、これだけ今いろんな情報がある、ね、飛び交ってるから、それこそ昔だったらトラが、江川さん以来の逸材だったなんてなかなか知らなかったわけでしょ関東では、と全国にはまだまだ関東には名前が知れ渡ってたかもしれないけど、江川さん以来の逸材がいるらしいぞって小山高校に行って、
依頼ではないですけど、江川2世と言われただけで江川さん依頼とは言われてないんですよ2世は言われたけど、依頼とは言われてないですねもう死んだ親父がいまだにあの残したものがあって、新聞の切り口、下野ってあの高津家の群馬の高津家って言って、はい、まあ、栃木のこと下野って言ったんです。下野新聞ってあります、はい、そこの切り抜き、はい、小山高校に江川二世現れるって親父の遺品の中にあるんですよ
もう、ね、そのぐらいほらやっぱ情報って今さ、
はいはい、
ね、も昔はそういう風な新聞だとか見ないと分かんなかったり、うん、新聞にも載らない選手たくさんいるわけじゃないですか、はいはいはい、だから今何かあるとすぐ映像も見れるし、
うん、そうですね、
だからそれでも最終的には直接足を運んで、うん、やチェックしてるって、すごいね。 でもソフトバンクはだからそういったのが逆にもっと人数いるのかしら、なんで育成にあんなにさ、ね、いい選手が、
やっぱり九州っていう地域をまずほとんど網羅してるわけじゃないですかね、うん、あそこにはなかなか他の球団が足を踏み入れられないようなところまで行けるじゃないですか、地元ならば。で情報はもっと入るわけですよね、
はい、
で近いあの、まあ、四国、中国四国地方も近いでしょうし、うん、なんつっても会社がそっち系の会社ですからねIT 関係ですからね、情報も入るんじゃないですかね。
でもヤクルトだってよ、はい、あれだけヤクルトレディースがヤクルト戦を配ってるんですよだからこの選手がどこに入れたとかなんとかってヤクルト戦情報っていうね、ヤクルト戦これだけ売れてるわけですから、
あの個人事業主なので社員じゃないんですよ。
え、社員じゃないんですか、ヤクルトレディースは。
はい、まあ、あの個人事業主ですね。
あ、じゃあ売り上げは、
はい、
歩合制なんですか。歩
合制なんですよそれは大変だと思います。ジャイアンツさんにもヤクルトを売っていかなきゃいけないのは大変だと思いますよ。
今はもうヤクルト戦が手に入らないぐらいバカ売れしてて、すごい。一説によると山田テッドの FA を止めたのはヤクルト戦だったっていう
なるほどでも今言った山田哲人にしても、はい、村上にしてますね、はい、スター選手増えましたよね、ヤクルトですね。
これがさ、
はい、
外れぐらいで来てたりするんだよね。
そうなんですよ。
まあ、でもソフトバンクとヤクルトが今、
うん、
1位セリーグパリーグ、
うん、
もうこう最後の最後に戦うんですよ。
勢いは僕はヤクルトの方があると思いますよ。
え、ヤクルトがある？
あのソフトバンクは少し陰りが見えてきたなと思ってるんです、
う
ん、
なぜ今トップなのに。
いや、ダントツのトップから競り合ったトップまでになってきてるんですよ、
うんうんうん、
で少しあの戦力的にも層も薄くなって、それでも、まあ、今1位なんですけども、うん、でもだいぶこう落ちてきたんじゃないかと、
うん、
今の勢いで言うとヤクルトがすごくあるなと思いますけどね。
ヤクルトが好調の原因はどこに。
まあ、もちろん高津という、ね、人間があれだ、あのいろんな投手を整備したということによって、うん、例えば僕らも弱い時のヤクルトいるんですけども、うん、勝ち越しホームランでもいいんですけど、うん、打って喜んでる間にピッチャーが自分がツーランホームランと打たれたら反対にジャイアンツにスリーランホームランと打たれちゃうわけですよ。そうすると自分のなんていうんですかね、こう活躍した度合いがこう評価されなくなってた時代があるんです。だから、うん、逆転スリーラン打った方がやっぱり盛り上がるわけですから、うん、あの新聞も、
うん、
でも今のヤクルトはあのピッチャーがその逆転打打ったのを守っていけるだけのスタッフがいるので、
まあ、ブルペンが充実してる
んで、
はい、
そうすると打った分の評価がまたすごく良くなってくると、また頑張ろうって、うん、どんどんその頑張れるエネルギーに変わってくるんですね、
うん、
なのでこの整備をしたのはやっぱり高津と、伊藤友だと思うのでね、彼らの功績ってのはすごく大きいんじゃないかなと思いますけどね。
いやーもうとにかく鉄塔は打つし、塩見打つし、村上打つし、村上はどこが一番見ててこれは素晴らしいなと、4番として、同じヤクルトの4番として、
ソフトバンクの前のダイエーと、ジャイアンツが戦った、一番最初に大津さんと長嶋さんの戦いがあった時に、
応援の対決、2000年の、
はい、そうです。で城島がキャッチャーで、はい、バッターが松井の時に、はい、まあ、場面はちょっと忘れましたけど、ピッチャーが松井が打席に入ってチャンスなんですけども、ピッチャーがなんかこう甘いところ投げちゃったらしいんですよ、で城島は、しまったと思うんですけど、松井が動かないので、まあ、本当の 0. 何秒の間ですけども、あ、打たないだ、よかったと思った瞬間に、バーンってバットが出てきて、カーンとホームランを打たれたらしいんですけど、松井はボールを見極めるのがずっとキャッチャー寄りなんですよ、だから普通の人はここでバットが出てくるだろうというところに城島は出てこなかったので、よかったと思ったら、その後一点ポイってガーって出てきてライトスタンドに込まれるんですけども、村上もそういうところありますね。前に出ない、
スイングも当然速いし
前にも出ないし、くるっと回れるというね、
そうですね。僕は野球盤とかやってる時に、まあ早いですよね、プロでやっぱ何億円ももらってる選手ばっかじゃないですか、野球場に出てくる選手、まあテッドもそうですけど、村上宗もまあブッブッって、あれってもう背筋腹筋もう全ての力がないとあんな人間早く回れないですよね。
回れないですね。で山田テストの天才さは、だいたいホームラン角度ってだいたい放物線描くと25度からまあ28度のあたりが放物線描くって言われてるんですね、はいはい、まあ、昔45度って言ったんですけど、実は25、6度らしいんですよ、ちっちゃい頃によくフライばっかり上げてって怒られてた人いるじゃないですか、フライばっかり、まあ、それは非力だからそうなっちゃうんですけど、山田テストはちょっと陰りも見えますけど、打ったらあの26度の角度に行くんですよ、これは天才ですね。
これは何意識してその角度に打っていけるということ、
これは落合さんや中村典は意識して打てるように、ティーバッティングの時にそうやって打つ練習をずっとしてましたよ、その練習中にですね、山田テストは多分生まれた時から打ったらホームラン角度になるバッターで、もちろん打ったらライナーになる人もいれば打ったらゴロになる人もいるんですけども、マシンで打ってもゴロはホームランにならないじゃないですか、山田テストは打つと全部その26度にいった、やっぱり天才的なその才能を持ってますね。
トラはそういう意識でバットを出してなかった
の？そう、和歌山監督、小山高校の時代に、バットの半分下で打つなって言われましたね。
つまり下に落っこっちゃうわけね。
そうです。もう上でしかつかからと。
これすごいですよ。バットの太さの中で、この上で打てと。
上で打てと。その意識してって言われましたね。
はあ、そうそう、打球がその25から、
まあまあもちろんトップフライもあるんですけども、それは中学校、高校の頃にその若江の監督から意識せず、まあ言われたんで、意識するようになりましたね。でもなかなかそう言われてもゴロになりますよ、ちょっとね、返しが早くなっちゃったり、こんな山田テストみたいにパーンって上がらないですよね。
早いんだよね、そういで、綺麗にまた内角とか綺麗に持ってきますよね。
ですね、これ内角打ちもまた天才的にうまいんですよね、
やっぱりそうね。村上選手も出てこないし、そしてフォアボールもちゃんと選んで、厳しいところはカットして、それでここその時はちょっとセンターから逆っていう、はい、ホームラン今シーズン多いですもんね。
あれは狙ってますね。
狙ってる、
反応では打ってないですね。
狙ってる、
あれ は俺にはインコースはこのカウント、このシチュエーションでは投げてこないだろうって見計らってあっちに打ってますね、
狙って打てるもの完全に。
まあ彼クラスは狙ったらああいう風に打てんじゃないですかね、宇宙間の方にね。あ、宇宙間だ、左中間の方
に、ね、左中間の方に、はいはい、トラもそういうの狙ってこう こなんかないなと思ったら、
まあありますね、まあ、大概僕らはその反対方向に打つときにヘッドが寝ちゃうので、うん、ゴロになったりフライ上がったりするんですけど、うん、村上クラスはないですね、
うん、ない
ないですね。だからこれ21歳でしたっけ、
はい、
これはなかなか出てこないですよ、21歳でこれっていうのはね。
どっしりしてきたもんね。
まあすごいですよね、
すごい。まあじゃあ、はい、ヤクルトがでもこの後はちょっと
直接対決、
ソフトバンクを、
うん、勢いはありますよね、
うん、逆にちょっと心配なチーム、
もうセリーグの巨人と広島ですね。
どうしちゃったんですかね、
まあ、広島はですね、うん、鈴木誠也がっていう選手が今まで4番バッターいないんですからね、はい、僕はねこの交流戦入るまでは、うん、広島ってすごく頑張ってんなと思いましたよ、うん、だって4番バッターですよ、うん、もうただの4番バッターじゃないですからね、うん、メジャーに行けるような4番バッターをなくしても、うん、セリーグで上位の方にいたので、うん、それがこう交流戦になってやっぱり息切れしてきたんかなっていうのはありますよね。
ここででもちょっと怒ってきちゃうときついですよね。ちょっと交流戦のチーム防御率が12球団当然のように最下位と、
はいはい、
どうしたかね、森下君とか大瀬良とか栗君とか、うーん、ちょっと坂倉選手も止まって、
はい、
西川選手も止まってきてるって、うん、打撃陣はこの2人が引っ張ってたんですけども、巨人はどこが、
もう
やっぱ坂本君が早く帰ってこないとダメですかね。
そうですね、坂本もそうですし、まあ、吉川は戻ってきましたけど、
うん、
でもその他の選手もちょっとなんかバイオリズムがあって上がってきたところから今ちょうどそこに来てるような感じしますね、全体に投手陣がですね。
ピッチャーがちょっとね、
はい、
ピッチャーがあの大学生コンビは結構頑張ってたんですけど、ここに来て、まあ、プロの壁というか、
うん、
同じような3勝3敗みたいな感じになってきちゃってますもんね、うん、白星が先行しなくなってきて勝てないですよ ね、 ソフトバンクに、
まあ苦手意識もあるでしょうね。
なんだろうね、
赤星くんが投げてて、
うん、
で満塁で、うん、初球にまっすぐから入るキャッチャーいますかね。
配球的な問題はある。
もう柳田バッター柳田で、うん、前のバッターストライク入らずフォアボールですよ、
うん、
その初球まっすぐ、しかもインコースですよ要求、うん、俺バカだと思いますよ。それ要求する人、あのよくね、うん、フォアボール出すなら打たれろって言うけど、
うん、
ホームランとはこの打席は違いますよ、満塁ですから。フォアボールは1点で済みますけど、うん、長打は3点になりますからね、
うん、
でこの1球目まっすぐですよ、これは俺何にも考えてないと思いますよ。インコースですよこれ、
あ
バカだと思うんですよ。
それをインコースを左中間に持ってかれちゃってるの、
ね、まあ、ちょっと甘めになったんでね、
うん、
どういう意図で、ま、このホームランバッターに満塁で、うん、しかもこれねいっぱい対戦してていろんなことがあったんだらか、わからあのいいんですけども、うん、赤星君とは、まあ、この試合が初めて戦うわけじゃないですか、うん、でもほとんどまっすぐ待ちの変化球対応っていう打法を取るわけですよ、うん、なのにまっすぐを待ってんですから、だいたい外の変化球、例えばボールになったとしてもまたワンボールですから、うん、1球目はやっぱり変化球から入って反応を見るっていうのをキャッチャーはやってほしいんですよね、
大城だよねキャッチャー、
大城くんですか、
うん、
あ知ってたですけどね。このインコースまっすぐだけはないです、
うん、はい、虎だもうこの場面だったらもう
様子を見ますよ。もし変化球の低めの変化球でその反応って絶対バッターって正直に出ちゃうんですよ、うん、今のはまっすぐ待ってたな、うん、今のは変化球待ってたなってぐらいは反応出ちゃうので、うん、そこからですよ、
うん、
その1球目にインコース何にも反応出してない0-0というカウントにインコースまっすぐから行くピッあのキャッチャーはまずいないと思いますね、うん、大城君以外は。
野村さんだったらカンカン、
もう怒ってもう2時間ぐらいはねあのいろいろ言われてると思います。
説教ですか、
説教って言うんですかね、ぶつくさぶつくさ。多分あの次の日になっても言ってると思います。
次の日になっても
、
はい、なんであのカウントで、
ね、まあ、 あのマスコミにぼやいてます ね、
ね、
あいつは様子を見るとか用心するとか おまんかねってどこの学校の子なんだと
どこの学校の子なんだから、はい、東海大ですみたいな監督と一緒です
東海大は廃校せんのかねとか言ってマスコミ相手にバレてますよ次の日は
いやじゃあ明治の後輩たちはどうですか
明治の後輩たちはまあそこそこ、これ今交流戦今日の段階でね、2位に上川端っていう選手
上川端、
はい、交流戦打撃成績、はい、日本ハムの選手これ日本ハムの去年一番最後に、
はい
指名された選手だったような気がするんですけど、はい、僕日大の時彼を指導したことがあるんですね、
はい、
でもこういうのは嬉しいですね
上川端大吾選手、はい
非常に変則な打法なんですけども非常に大学時代からすごく勝負強かったバッターなので
えこれトラが指導したの
僕は日大 の野球部のコーチを3月の3月今年の3月までやってたのであ
そうだからあそこなんで日大って書いてあるかなんでトラがやってるのかなと思って、はい、倉敷省から日大、はい、NTT 東日本、
はいはあ、絶対にプロには行ける選手だったと思ってたんですが、
はい、
ちょっと体がちっちゃくてですね変則なバッターなので、
はい、
ちょっとプロからその敬遠されたんじゃないかなと思われますけど相当バッティングは良かったですね足も速いですし、ね、
でもこ のプロ野球選手名鑑では、はい、ハンドリングの柔らかさに定評があり、
はい、
手品師のような高いレベルの守備は最大の武器って守備を評価されてるみたいにでも背番号4番をもらったってことはやっぱ期待されてる、
ね、4番もらったんですか
4番
期待されてる割はドラフトの下位の方だったでしょ
あそうなんだ、
はい
21年の9位、はい、9位
そうなんです9位で4番もらったんですねすごいですね、うん、4番だったんだ、
うん、でも
難しいですよね
でも今4割1分7厘ですよ6月1日現在、はい、24打数、
うん、
10安打、
うん、
3打点盗塁2
いいじゃないですかね
こんな感じこんな感じ
あショート上川端ですねバタヤンって呼んでたんですけどね
バタヤン
あ本も少し変わりましたねやっぱりプロ仕様になったんですかね
バタヤン
バタヤン上川端なんでバタヤンって呼びづらいじゃないですか上川端くんって言ったって、はい、彼はだからそういう もうもちろん明治の後輩も応援しますけど、ええ、知ってる人はだから日大だったら中日の京田も応援してますよ
京田くんはだって途中で帰らされちゃったんでしょ
タッツァンもう勘弁してやってほしいですよタッツァンタッツァン電話しようかなと思ってカンバークって言ってほしいなと思って、
なんか守備
なんかあったん
です、はいバッティングの不調はしょうがないだけど守備はちゃんと最低限やってもらわなきゃいかんっつって、はい、なんかちょっとベンチで言ったら、はい、まずその前に顔が戦う顔じゃないっつって返され
あ
帰らされた
帰らされた、
はい、試合中に
ねもうたっちゃん勘弁してやってほしいなと思って試合中だけは昔ね阪神から、うん、で近鉄に行ってさよならなんか優勝を決めるさよならホームラン北川ペーってはペーってあだ名なんですけど、はい、ペーはですね、はい、いつも笑ってる顔してるんですよ、
はい、
で当時二軍監督が岡田さんで、はい、笑ってるからいつもあいつはいつも笑ってるって違う顔が笑ってる顔なんですよ顔だもそういう顔なんですよあいつ気合入ってない顔なんですよ生まれつきなんですよ、
逆に僕が高校生の時、マブコシっていつもマブかよマブかよって言ってるやつがいてマブコシっていつもこうちょっと多分目もちょっとメガネかけなきゃ悪いぐらいちょっとあれだったんでしょうね、うん、悪かったんでしょうねだから目はいつもこう人を睨んでるような感じのこう別にふてくされてるわけじゃないけどいつもこうちょっと目をこう細めて人を見るようなやつで、はいてめえ、メンタル切ってんじゃねえよって先輩に言っても、そうやられてるやつもいました。
はい。ただ、京田もそうなんですよ。なんか言ってもこう、こう反応が悪い選手なので、それ生まれつきなんですけどね。 タッツァン許したっとしな本当に。
まあじゃあ、はい、明治の選手もあれですけど、はい、日大の選手も応援してると。
はいはい、そうですね。
そして最後にじゃあトラちゃんに聞きたいんですけど、はい、佐々木朗希、
うん、
どうですか。背のバッターもしトラだったらどうやって攻略しますか。
佐々木朗希で勝てない試合って、佐々木朗希が、完全試合をした次の時もほぼ完全試合
準完全8回
ありましたよね、
表まで。
あの試合ってロッテ負けたんですよ。
はい、僕見に行ってましたから。
あ、そうですか。
はい、
佐々木朗希に勝つためには、うん、噂かなんかが投げたんですよ、その日ね。
うん、噂君も素晴らしいピッチングだったんですよ。
だからそれしかないんです、佐々木朗希を倒すためには、うん、自分のピッチャーがその相手に点をやれないで、まあ、0対0のまま、うん、もしくは1対1とかね、まあ、0対0のまま8回ぐらい来ると佐々木君変わりますんで、必ず
100球で
100球で、
はい、
その後に勝つって方法以外は佐々木君は、まあ、佐々木朗希に黒星をつけることはなかなか難しいですね。
うん、
だって5点ぐらい取られたら佐々木から6点取る話は勝てないわけじゃないですか。はい、これは無理な話なので、
もう今パリーグ2位かな、1点3とかそのぐらいでしょ。
うん、ストレートの160何キロをすごくクローズアップしますけど、うん、いや僕らバッターから見てて思うのはやっぱりフォークですよ。あら、フォークは魔球で打てませんね。
ない、もう振った時じゃない。
あれを打つのを、まあ、たまたま落ちなかったっていう時にカーンって打てる、高めに浮いたっていう時に、ね、たまたま打てるかもしれませんけど、うん、あれを連打するのはですね、いや、まずできないですね、人間には。
出ました。はい、トラの、
はい、
あの、0.1 秒でしたっけ、かかるのは。
そうです、筋肉がね、あの、
脳から
伝達するのに 0.1 秒かかるので、
ええ。ピッチャーズマウンドからキャッチャーに到達するまでは
160キロを超えると、0.33 とか34。
0.33。
はい。
0.33
から0.34 ぐらいじゃないですかね。
で、0.1 は絶対かかるわけですから。
そうです。筋肉、あの、まずですね、フォーカスする、そう、焦点が合う時間もあるわけですよ。
うん、
フォーカスタイムもあります。フォーカスもあるし、うん、判断して脳から、その、微電流が流れて筋肉動くまでに 0.1 秒かかるわけですよ。うん、
はい、
絶対タイムラグ 0.2 秒かかっちゃうわけですよ。
うん、
その中でもうボールは半分ぐらい来てますから、うん、あと 0.15 秒ぐらいしか残ってないじゃないですか。うん、当たるわけないんですよ本当は。
うん、
でもまあ当てるので、160キロを投げるピッチャーもそれはあの神の領域かもしれませんけど、うん、それを打つのも神の領域ですよ。
うん、
ところが、
うん、
そっからポンって落ちたものは、
うん、
人間反応できないですね。
無理。
無理です。
最初からフォークを狙って打つなんてのは、じゃあ、無理なことなの？
まあ、フォークっていうのは、よく、スライダーっていうのは、うん、その人に投げた球の回転の形だとか、
うん、
回転数だとか、うん、色によって変化はそれぞれするんですけど、うん、フォークボールって、重力と空気抵抗だけが、あれを落とす要因になるわけ、エネルギーになるわけです。うん、エネルギーっていうか、元になるわけなんですけど、うん、これ不規則なんで、
うん、
なかなか当たらないですね。
あのマリンで投げると、
はい、
風が、
はい、
これはジョニーに聞いたんですけど、風がセンターからフォローの風がバーンっていって、
うん、
バックネットのところのあれに当たって、それが返ってくるんです。
あ、
で返ってくるところに変化球が行くからすげえ落ちるんですって。
あ、僕もあの1回スライダーがすごい曲がるのをあの経験したことありますね。それはそういう風だったんですね。
風に当てるっていう。だから、じゃあ無理なんですね。
無理です。
0.33 の中で 0.1 絶対かかるって、0.2、
はい、ぐらいはかかっちゃうので。
の中で判断はできない。
まっすぐはまだそこから減速しているので、なんとか対応できるんでしょうけど、
うん。同じくらいのところから来るわけでしょ、その軌道は。
はい。
見てる、バッターが見てるとしたら。うん、はい、からもう、じゃこれいかん、フォークだっつって もう無理なのね。
無理ですね。
見て見てーな、
この人間にはそういうタイムラグがあるので無理ですね。その今160キロっていうボールを投げてる間は無理ですね。
無理。
はい。
ボールが当たった瞬間も見れないって言ってましたもん、トラは。
見れない。
そっから押し込むことは無理なんですよね。
無理なんです。押し込むのはリアルに押し込んでるけど、よく押し込んだ自分も記憶はありますよ。ええ、 だけどその時はもうすでにボールは離れてるんです
よ。石橋貴明ゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。さあ続いては月に一度のこのコーナー、教えて高さん。お相手はもう今度のボーナスで新しいお洋服買いましょう、田村真子アナです。
よろしくお願いします。ちょっとですね、ボーナスの時期なんでね、ボーナスの話をちょっとこのね回る前にしてたんですよね。
もうとにかく、可愛いお洋服が大好きということで、はい、そんな中6月ビッグイベント中のビッグイベントがありますよ、は
い、そうなんです。ちょっとご紹介していきますね、はい、6月7日、ボクシングです。はい、WBA スーパー IBF 世界バンタム級、WBC 世界バンタム級、3団体王座統一戦、井上尚弥 VS ノニド・ドネア選手。
なん
すいません。切りどころが。3団体ってことなんですね。
WBA、IBF、WBC の世界バンタム級3団体王座統一戦でいいんじゃないの？
はい。ちょっと、ちょっとスーパー。
4つあるんですよ、今。ボクシングのチャンピオンの団体って、はい、例えば民放がですよ、日テレ、はい、TBS、うん、富士、テレ朝、うん、テレ東っていうのが今、5局あるじゃないですか、はい、東京は。
5局。
これが、ボクシングで言うと、はい、IBF、はい、WBA、WBC、はい、WBO と4団体なんです。
なんか WBO と IBF あまり聞き馴染みがないですね。
昔は僕らのちっちゃい時は WBA と WBC しかなかった
です。新しいんですね、はい、この2つが、
はい、
へ
ー。それでだから階級っていうのがありまして、はい、ボクシングには、うん、ボクシングにはですね約17階級あるんです。
17もあるんですね、ええ、
ミニマム、まあ、あとスーパーなんか入れないとミニマム、フライ、バンタム、フェザー、ライト、ウェルター、ミドル、ライトヘビー、クルーザーヘビー、これの中で、ライトフライとかスーパーフライとか、はい、スーパーバンタムとかっていう階級が足されて今17階級、17階級かける4団体なんで、7の28、68人の世界チャンピオンがいる計算になるんですね。ただそれを今井上尚弥が2つ持ってるんで、
なるほど、
その2つと、ドネアが持ってるチャンピオンベルトをかけて戦う。
このスーパーはスーパー級はないの？スーパーあれ？
バンタム級の今井上尚弥は防衛を重ねてるんで、はい、スーパーチャンピオンなんですよ。それで今スーパーってついちゃってるんだよね、これ本当
なるほど、バンタムか、これ
今バンタム級なんですよ、井上尚弥は。
でも、
はい、
あれですよね、ライトぐらいまでは聞いたことありますけど、この、はい、ウェルターとか、
はい、
ミドルとか
ヘビーで、ね、クルーザーとかいいとこに気づいた。これがですね、日本人って、はい、なかなかこのぐらいの大きさでチャンピオンになる人っていないんですよ。さっき言った中肉中背ぐらいな人はバンタムとかフェザーとかはチャンピオン出るんですけど、ライト級というところのこの 61.23 キロでチャンピオンになった、
はいはい、
アジアで一番最初にチャンピオンになった人が、はい、ガッツ石松さんです。
なるほど、そうなんですね。
ボクサーなんだ。
ガッツさんここなんですね、うん、
大きい牧場。
はいはいはい、
ガッツさんはこのライト級で一番最初にアジア人でチャンピオン、それも当時 WBA と WBC しかなかったですから、2人しかいない中の1人だったんですよ。
すごい
です、ね、ガッツさんすごいです。
なんかでも確かにもう私たちの子供の頃のガッツさんって、うん、面白い方っていうイメージだったんですけど、
もう役者さんとか、はい、北の国から出る。
そうだったんですか。
知らないの。北の国からって見たことないの。
よくそのね、バラエティとか、あとなんかそういう昔の映像で流れてくる。
ホッター。
はいはいはい。
やるときいい街かね
それ知らないですそれは知らない。まだ食べてる途中でしょうが
娘が娘がまだ食べて途中でしょうか
そうそうそうそうです。
名場面中の名場面ですよ、はい、純が実は父さんあれは僕がやったわけでって泣きながら告白するんですよ、うん、はい、ラーメン屋さんでとラーメン屋さんのその店員のおばちゃんが嫌な感じで、はい、すいません営業時間もうすぐ終わるんですけどもとか嫌味を僕見てるんですよ、はい、でも純はね、三人なのに二つしか、注文できないんですよ。お金がないからね、五郎さんは。だけど、その、ラーメンがやっと、届いて、さ、食べろっていう前に、純が、その告白をするもんだから、その、ラーメンが、伸びちゃうわけですよね。で、あんまりにも食べないもんだから、その、ラーメンを、もう営業時間過ぎちゃってるからって、その、店員さんが持ってこすんです。そうすると、田中邦衛さんが、まだまだ娘が食べて途中じゃんか
白心の再現が
っていうんですよ。そこで泣いちゃうんですよ。みんな
そう感動的なシーン、
そうなんですよ、
なんですね。でもなんかこうやって真似 してるのを私たちたくさん子供の頃に見てきてるので、なんかもうそっちのイメージになっちゃうんですよ。
いやそうなんですか。北の国からがわからない。北の国からで、ね、ガッツさんはすごく素晴らしい演技をされてね。
そうなんです
ね。千井武雄さんだとか岩井光一さんなんかと一緒にこう、はい、脇としてこうしっかり田中邦衛さんを盛り上げていくという。ああそっか、ちょっとやっぱ見てない世代なんだな。
そうなんですよね。ちゃんとは見てないんですよ。
あら、まあ、そのライト級チャンピオンだった、はい、ガッツ島さん、そして当時はジュニアミドル級っていうのがあったんですけども、今スーパーウェルター級になるのかな。ここで初めてジュニアミドル級のチャンピオンになったのは、はい、和島浩一さんです。
団子
の和島団子俺ね、
知らないです。和島さんは知ってるんですけど、え今のは何ですか。
団子屋さんを和島さんはボクシング引退してから、はい、和島浩一ジムというジムもやってるんですけども、はい、団子屋さんもやってるんです。団子和島って。
お団子が好きなんですか。
はい、団子みたらしあんこだな
って売ってるんですか。
和島さん一番おすすめは何ですかって、いろいろあるけどね、団子みたらしあんこって言ったら、当時横綱、元横綱和島さんがこうちゃん一つだよこうちゃん一つだよって和島さんが言った時、全員倒れそうになっちゃったんですけどね。
和島さんもでもちょっとそう面白い方のイメージありますね。何なんでしょうね、ボクシングの方たち、すごい方たちなんですけど。
具志堅さんとかね。
ねえ、そうだ、具志堅さん
は、具志堅さん、和島さん、そうですね、ガッツさんが飲むとすごいらしいですからね。
へ、
一番さ、具志堅が一番悪いんだよって
。すごい豪華な。
具志堅さんはいわゆるライトフライ級の名チャンピオンですよね。
和島さん大きいんですね。
和島さん、そうです。
なるほど。
そしてこのドネア選手と井上尚弥選手は今回2戦目ということで、前回は WBSS、このワールドボクシングスーパーシリーズの決勝戦で対戦して、はい、判定で勝ったんです。だけどすっごい左のパンチをギャッてもらって、はい、この右目のこのちょうど眉毛と目の間がばっくり、5センチぐらいかな、バーンって切れちゃって、はい、血だらだら出ちゃって、
なんか私覚えてますそれ
で、こう何、眼下底骨折の目の奥の骨が折れちゃって、はいはい、で出血もすごくて、ドネアのことを二重に見えちゃったらしくて、で井上尚弥 は右目を右手でこうやって押さえて左目だけで見た方が確実に二重が一つに見えるからこうやって打ってったんですよ。で最後ドンってボディ入れてグッってダウン奪って、であの後すぐ行けたのにレフリーがちょっとで止めたんだよね。うーって苦しかった時にあのままガーッていったら多分倒れてたよね。それのリターン待ちなんですよ。
うわーでもなんか怖い
怖いですね。すごいですよ。ドネは何タイトル取ってんだかな、5階級取ってんですよ。
そんなでもすごい選手なんですね。
フライ、スーパーフライ、バンタム、スーパーバンタム、フェザーって
、それってめちゃめちゃ体重動かしてるってことですよね、
はい、50.8 キロから 57.15 キロまで。一番最初はこのフライ級からだったんですけどね、フライ級からこういうふうに上がってったんです。
上がってく、
下がってはいけないですよ。
あ、そっか、限界だから。
人間の体どんどんでかくなるんで、成長度合いで。
なるほど。
井上くんもだからだんだん体がでかくなってるんで、筋肉の量だとか、だから上に上がっていくしかないんです。下がっていくのはなかなかきついんです。
でも上がっていくしかないっていうのもすごいですね。
で多分さっき言った4団体を井上尚弥選手は全部統一 したいんですけども、はい、もうウェイトがこれ以上きつくなるもう次上がるしかないんで、はい、多分スーパーバンタムに上がっちゃうと思うんですよ。お4団体統一できるかなっていう、ちなみに6月7日埼玉スーパーアリーナでやるんですよね、はい、これは私おドラマイン埼玉2見に行ってきます。
わ、は
い、井上尚弥選手僕何回か会ってるんで。
あ、そうなんですね、
はい、今回はどうなんでしょう。天才ですからね。
そうなんですか。
モンスターって言われてるんですよ。
へ
え。パンチがもう多分フェザー級ぐらいまでいけんじゃないのかな。あと2つ上げられるんじゃないかな。もうパンチがもう一発ダンってボディともうあと何2秒か3秒ぐらい経ってからってボディってドンって入れると内臓から痛みが来るのがちょっと時差があるんですって。だからドンって入れたから痛いでボディを打っていくとスタミナを奪われるんでガードが下がっていくでしょ。下がっていくと今度顔面にいった
怖
っそういうスポーツなんだ。
そうですね、ええ、スポーツだからそうなんですけど、ええ、
ジャブといって顔を意識させて、ガードが上がったら今度ボディをダ
ッ。すごい人ってそうやって倒すんですね、はい、
そうですよ。よく女の人がね、はい、男の人を倒すには胃袋からというのと一緒で。
え、殴るってことですか。
違いますよ
掴む方で危ないした、ええ、いやなんかさ危ない目にあった時とかに胃袋めがけてかって一発入れろってことかと思って
違いますよ。美味しいものを作っては
い
は
い、
は
い、そうね、掴むっていう、
胃袋を掴むっていう
そっか
あそっか
そうだそうだ。
とにかく6月7日はもうこのスーパーファイトをぜひ皆さん井上尚弥選手も見て、
そうですね、
また今月も
チェックします。
しっかりお仕事してください
はい、
ラビット
ラビット
石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン。